中川晴美のヨガノアラジオ。
皆さんおはようございます。5月23日土曜日、今日の放送を始めていきたいと思います。この番組は私中川晴美とヨガを楽しむ皆さんが声でつながるヨガノアラジオです。今日という日がもっと楽しみになるようなそんなひとときをお送りします。ということで始まりましたヨガノアラジオのお時間になります。前回は3週間前になるのかな、5月9日、土曜日にですね、2週間前か、はい、放送してちょっと無理な1週間でした、というタイトルのラジオを放送しました。かなり目いった時だったけど、この時の私も私だよなということで、恥ずかしがらずに収録して放送させていただきました。はい、ということで、早速ね、はい、コーナーに入っていこうと思います。最初はですね、いつも毎回中川の1週間みたいな感じで今週あった出来事をお話ししてからスタートしています。はい、2週間前の放送が最後ということでね、中川の2週間を、はい、ダイジェストでお送りしたいと思います。はい、ですね、この2週間ですね、家族の体調不良も含め、私も体調不良だったんです。2週間前のラジオでは、旦那さんが入院して、ワンオペで子供を見てます。旦那さんのところにもお見舞いに行き、物の受け渡しをしたりして、子供の保育園の送り迎えもしたりして、過ごしていて、ものすごく、大変な、時期だったなっていうふうに思ったんですけども、ラジオを放送して、それが土曜日ですよね、土曜日日曜、その月曜日にですね、旦那さんが急遽というか、退院を月曜日に目指してまして、というのが次の日の火曜日からディズニーランドとシーに家族旅行に行く予定に、もうずっと前からもう去年の1年前ぐらいからなっていたんですよ。はい。だから早いうちにホテルとか飛行機とかも予約していたので、もう絶対に元気になって退院して、みんなで行くっていうことを目標にして、旦那さん前日に退院無理やりというか、まあ半ば元気になって戻ってきてくれたんですよ。はい。で、旦那さんの旦那さんがですね、扁桃炎だったんですよね。喉のウイルス性の病気だったのが、それも私もいただいたのかもしれないけども、私もすっごい喉が痛くなって、それが確か土曜日の夜ぐらいだったからかな、うん、で日曜日に発熱し、月曜日も発熱してました。はい、発熱の中、旦那さんはお母さんの方にお迎えに行ってもらって帰ってきたんですけども、もう私は発熱してる、3歳の息子も発熱してたんですよね。おそらく多分私たち2人とも3人ともか、旦那さん含めウイルス性の、扁桃炎っていうことで、もうぐったりとしていたんですが、1歳の娘だけは元気に過ごしていました。で、私も発熱だけれども、まあ、ディズニーは楽しいからなんとか行きたいっていうことで、キャンセルもせずにそのまま火曜日当日を迎えたんです。で、その迎えた火曜日当日の朝、まあ、早朝に出発する、朝6時に家を出発するっていうことで、4時半ぐらいに起きてたんですけど、その時はね、微熱だったんですよ。7度前半ぐらいで、喉もすごい痛かったんですけども、解熱剤飲んで、空腹状態で解熱剤飲んだんですけども、そしたら6時に車に乗って、さあ出発だって言って、旦那さんが最寄りのコンビニでコーヒーを買いに行く、その1分ぐらいの道中でも、なんだろうな、車酔いしたみたいにものすごく吐き気が来てしまって、そのコンビニのトイレでちょっと吐いてしまったんですけども、なんだろうな、なんか空腹に解熱剤を、薬を内服してしまったっていうのが、ものすごく体調に悪かったんでしょうね。吐いたらとても元気になって、道中良かったんです。 で、あの結局あの旦那さんもやっぱりあの半ばじゃない、中途半端に元気で、まあ、中途半端に体調悪いので、体調悪くって結局1日目のディズニーは中休憩を入れてホテルでお昼寝をするぐらい体調がね今回優れなくって、で、あの私も3泊4日で行ったディズニーの本当に最初の3日間はもう全部喉痛くって、最初の、最後の、最終日4日目だけは本当に喉の調子も良くなったっていうふうな感じでした。で、私の発熱もその当日の1日目の朝だけだったんですね。だからあのディズニー中は発熱なく楽しめました。はい、ということで、旦那さんが退院できてディズニーを無事に3泊4日行くことができましたっていうお話です。なのであのヨガをお休みする期間があの先週はですね長くあったんですが、あのディズニーに行ってましたっていうちょっとね楽しいお話でもありながら、ちょっと無理してあの家族でね行ってきたっていうお話なんですよ。本当だったらね、あの一週間ぐらいずらして行けるようにしたらよかったんですけども、そのホテルとかも取るのね、大変で、あのトイストーリーホテルに泊まったりして、ディズニーランドとシーにも行ってきたし、そのランドで取っているお昼のレストランがもう本当に争奪戦で、必死の思いで取ったみたいなレストランだったので、本当にお休みできないようなディズニーだったので、でも行けてよかったなっていうふうに思います。はい、そんな2週間をね過ごしました。ディズニーからねまだ帰ってきて約1週間経ちましたが、まだ夢心地のような感じです。で帰ってきてから日曜日と月曜日ヨガのレッスンをさせてもらってましたけども、まあ本当に幸せな気分でヨガのレッスンもさせていただいてます。はい、ということでね、中川の1週間、お話終わろうと思います。では次のコーナー行ってみたいと思います。今週のヨガノアテーマは新しいリズムどう作る。はい、新しいリズムどう作るっていうことで、ですね、3週間前に募集していたテーマなんですね。はい、体調不良を含めてちょっと3週間も後倒ししてしまったんですけども、ゴールデンウィーク明けで皆さん生活リズムが変わる人もとても多い時期なので、最近変えた習慣だったり朝の過ごし方だったり整えるためにやっていることだったりを皆さんに、募集させていただきました。その、お返事というかレターをいただいたので、読まさせていただきたいと思います。いつもありがとうございます。はい、では読みます。はるみさん、ゴールデンウィークですはい、ヨガノアテーマ新しいリズムどう作る。長期休み明けに休みと仕事とのギャップからストレスを感じます。朝起きる時間が違うのが一番の要因と思いますので、睡眠時間を考えて休みを過ごしたいと思います。まずは休みを満喫する方が先なので、ヨガに通うようになってから気になる新南洋駅から永元山公園までの通りのお店を勝手に紹介します。はい6つ紹介していただきました。1つ目、旧草加院は建物が素敵な異空間です。その中のミュンクさんに入ってみたいです。2つ目、最近煮干しのラーメン屋さんがオープンしています。3、伊予屋、和菓子の店が少ないので重宝します。いちご大福、柏餅最高。徳山 PH 通りにも店舗があります。そうなんだ。4、駅近くの焼肉屋さん、ボタンホー美味しすぎます。5、アミルコーヒー、今絵の個展をしているらしく初めて行ってみました。ドリップはローストが選べて、一番深掘りのガテマラさんを注文してみました。丁寧な美味しいコーヒーでした。6、4月25、6に個展のアーティストさんとスパイス屋さんが来て、 限定でビリヤニを炊き出し販売していたことをビリヤニの口の私が、後から知ることとなる個人的ドラマがありましたはい、いつもレターありがとうございますということで、素敵なね、あのゴールデンウィークを過ごされたんだなっていうふうに思います。休みと仕事とのギャップからストレスはね本当に生まれると思います。はい、その一番の要因が睡眠時間がずれることだと。本当に今私あの旦那さんもそうなんですけど、私もあの睡眠時間が削れてくると、短くなってくると、睡眠不足になってくると本当に体調不良になりやすいなって思ってて、その睡眠に関してとても興味深いなって思ってるので、はい、睡眠めっちゃ大事だなってね、このお便り読ませてもらって、はい、思いますで、新南予駅から永元山公園までの通りのお店をね紹介していただいたので、あの私もねすごくあのあわかりますっていうお店あるので、ちょっとねピックアップしながらあのレター開始させていただこうと思います。1番目ミュークさんね、私もう2週間に1回ぐらいは最近あのカフェで打ち合わせで使わせてもらってるんですけども、あのもう私はカフェオレ一択なんですね。はい、ブラックコーヒーっていうのが飲めないので、お砂糖が入ってないと飲めないので、はい、カフェオレをねちょっと甘めで作ってもらってます。本当に美味しいんですよね。あと私はコーヒーというかカフェオレもそうなんですけど、私がウフマヨトーストっていうのをお昼時に行くもんですから、ご飯代わりに食べさせてもらってて、それをね2週連続ぐらいだったかな、食べさせてもらってます。あとね最近はこんがりチーズトーストだったかな、タイトル忘れたんだけど、チーズトーストを食べさせてもらって、上は多分ねバーナーで焼いたような、なんか焦げてるような感じで、はい、とっても美味しいです。あとデザートもあるんですが、これがおすすめです。プリンがめっちゃおすすめです。ぜひね上にクリームを乗っけていただきたいです。クリームオンプリンだったかな、なんかそんなタイトルのお名前の、はい、プリンです。食べてみてください、めっちゃ美味しいです。そうそう、2番目、最近煮干しのラーメン屋さんがオープンしてますということで、これね生徒さんも行きましたっていう風な方がいらっしゃいました。朝めっちゃ早くから空いてるみたいで、寝起きで行くよって旦那さんに誘われて、早朝から並んだみたいなんですけど、なんかねものすごく行列ができてて、なんやこれって思いながら車を走らせて横目に通ってるんですけども、そう、その生徒さんから聞いて、めっちゃ行列ですよっていう風なことを聞いて、あ、美味しいんだろうなって思ってます。思ってるだけなので今後ね行く予定がなかなか多分ないんですよ。私はラーメンめっちゃ好きなんですけど、旦那さんがラーメン食べれないんです。脂っこいものが苦手っていうこともあります。そう、お腹がめっちゃ弱いので、アイスとか食べても下痢するぐらいなんで、ラーメンはねちょっといけないかななんて思うんだけども、今思い出したけど、なんか煮干しのラーメン屋さんできたけど、あれは行ってみたいなみたいなことを言ってたのは今、たった今思い出しました。行けるかな、いつか行くんだと思います。いよや、なんかね和菓子屋さんがあるのは私も存じ上げてます。いよやさんって多分夢風車っていうパン屋さんの通りにありますよね。和菓子屋さんがあるなーっていう感じで車で通ったり歩いて通ったりするんですけども、徳山の PH 通りにも店舗があるんですね、知らなかった。はい、あとね4番目、焼肉屋さんのボタンホ、これ半年に1回ぐらいのスパンで私も連れてってもらいます。旦那さんにですよ 旦那さんにですよ変な想像しないでほしいんですけど、変な想像もしてない方も多いと思うんですけども、旦那さんです。家族で行くんですけど、ボタンホーはめっちゃ美味しいです。はい、わかります。20代とかはね、焼肉屋さんのそのなんていうの、チェーン店とかでもめっちゃお腹いっぱいになってとっても美味しかったんですけども、もうこの年になってくると、あんまり脂っこいお肉がガツガツいっぱい食べられなくなってきたなっていう風なことを最近身をもって感じています。で、その一枚一枚の大切さをかみしめながら、そのちょっと高いんですけどめちゃめちゃ美味しいお肉を1枚2枚いただくっていうのがボタンホーの楽しみ方ですね。本当はね、いっぱい胃もたれとか、私まだ大丈夫って頭では思ってるので、わーって網の上で焼いて食べたいんですけども、旦那さんの焼き方がちょっとしっぽり系なので、一枚一枚一枚食べてから次の王を焼き始めるっていう風なしっぽり焼きをするので、その焼き方で最近慣れてしまったので、ガツガツね、お腹が食べられなくなってしまいました。はい、最後のね2つ、アミルコーヒーっていうのがあるんですか。あ、わかった。なんかね、駅から草加院までの通りにコーヒー屋さんありますよね。それがアミルコーヒーっていうお名前なのかな。ちょっと存じ上げず本当に申し訳ないんですけども、コーヒー屋さんあるなって思いながら車をね走らせてますはい、いいな、コーヒー飲めたらね、そういうカフェにもね行きたいですね。それとですね、この方前回の放送でもね、ビリヤニ、インドだったかな、伝統料理ですよね、そのビリヤニをの美味しいお店を知りませんかみたいな感じで、リクエストっていうか質問いただいていて、私もラジオで投げかけてるんですけども、まあちょっと見当が返ってこない感じなので、はい、ちょっとごめんなさいという感じなんですけども、ビリヤニの口の私が後からビリヤニを炊き出し販売していたことを知ったっていうマジかっていうお話ですよね。いやー、これはちょっと自分一人しかわかんないけど、なんかガーンって感じですよね。あー、そんなことがあったのかって感じですよね。うわー、なんかそのがっかり感ちょっとわかります。がっかりだったのかな、なんか、へー、すごい、もうちょっと時間がずれてたら私も食べれてたのにっていう感じだったのかな。あー、個人的ドラマですねこれは。シェアありがとうございます。はい、ということでレター返しというか、私の意見をちょっと述べさせてもらったんですけども、本当にいつもありがとうございます。はい、ということで、レター、こんな感じで、送ってきてくださるのも本当に嬉しいですし、一言二言でも、短い文章でも大丈夫なのでね、ぜひ、レター、気軽にお待ちしております。はい。ということで、レターのコーナー終わりまして、次のコーナー行ってみたいと思います。心の霧が晴れるまで。はい、このコーナーはですね、ヨガ哲学とか心理学とかが好きな、私が、心のモヤモヤが晴れるまで、そんなお話をお伝えできたらなと思いながらお話を始めるんです。で、今回の心の霧が晴れるまでのコーナーでは、他人の人生をやめるということについてお話ししたいなと思います。はい、このトークテーマですね。私が好きで聞いている、ミニマリストの方がいらっしゃいまして、その方のねラジオのタイトルが今回これだったので、ああ確かにそうだなって自分の人生でも思い返して思い当たる節があるなと思って、このラジオの心が晴れるまでのコーナーで話させてもらおうと思います。他人の人生をやめるということについてです。 皆さんって嫌われないように動いてしまったりとか、何かお話ししたりとか、ちゃんとしなきゃっていう気持ちが、ずっと止まれなかったり、自分は本当は疲れているのに頑張り続けてしまったり、気づいたら誰かの期待に応えようとしていることってありませんか？はい。で、そういう時間が長く続くと、だんだん自分は本当はどうしたいのかっていうのが分からなくなってしまうことがありますよね。これってでも別に自分が弱いからとかではないんですね。心理学では人は小さい頃から愛されたいとか認めてもらいたいとか、そういうことを思って周りに合わせることを覚えていくっていうふうなことが言われてます。だから他人の人生を生きてしまうって、ちゃんと人と関わろうとしてきた証拠でもあると思うんですよね。ただ、期待に応え続けたり、いい人でいようとしたり、本音を飲み込むことが増えていくと、ちゃんとやってるはずなのになんだか苦しいな、そんな状態に、ね、なってしまうこともあります。私なんかが昔から本当にそうで、いい子でいようと空気を読む子になっていて、自分の意見は聞かれた時にですよ、本当によくわからなくって言えなかったりするんです。はい。だから私はですね、ヨガでは、私の伝えている私のレッスンでのヨガでは、正しい自分になる時間っていうよりは、本来の自分の感覚を思い出していくような時間になってほしいなって思ってレッスンをしています。あるいはインスタだったりとか、こういうラジオだったりとか YouTube を撮って皆さんにお伝えしています。呼吸をした時に、私ちょっと無理してたかもとか、体をヨガで動かして緩んでった時に、あ、本当はもうちょっと休みたかったんだなとか、そういう自分の小さな声に気づいていく、そういう風なね、時間にしてほしいなってヨガは思います。はい。なので誰かの期待じゃなくて、で自分のために何かを選んだり発言したりっていうのを大切にできたらいいですよねっていう、はい、今回のお話でした。はい。ということで、心の霧が晴れるまでのコーナー終わっていこうと思います。そしてですね、来週のヨガノアテーマはこちらにしようと思います。最近心がふっと緩んだ瞬間、癒されたことだったり、思わずクスッと笑ったことだったり、ほっとした瞬間だったり、子供さんとか家族との出来事なんか、子供と過ごしている、時にそういうふっと緩んだ瞬間がきっとあると思います。そういったことのエピソードを、募集したいというふうに思います。自分が癒されたこと、思わず笑ったことだったり、ほっとした瞬間だったり、家族とのエピソードだったり、自分はですね、子供と過ごしていると、急に子供がね、言い出した一言で気持ちがね、ふっと緩んだりします。本当ね、突拍子もないことを言うんだけども、なんかその一言がね、単語は大人と一緒ぐらい覚え始めてるんだけど、その接続詞がまだ未熟なもんで、面白い文章ができたりするんですよね。はい。なので、そういった言葉を聞けた時にちょっと笑っちゃったりしますね。はい。ちょっとイライラした時でも笑っちゃったりします。あとですね、最近ペインクリニックにご挨拶に行きましたっていうのを3週間前か4週間前ぐらいかに放送したと思うんですけども、そのね、ペインクリニックさんにですね、設 設置されているっていう風な言い方はちょっと合ってないかもしれないんですけども、ピンクリニックにいる家族型のロボットっていうのがですね、折っちゃってですねちっちゃいんですよ、ものすごくちっちゃいんだけども、ちゃんとお目目があって、ちゃんと足元にローラーがついてて、自分で歩くことができ、歩くっていうか走ってくることができるちっちゃいねロボットがいるんですけど、それがね、調べたらラボットっていう名前らしいんですよ。はい。でご挨拶行った時にそのね先生がね、ご挨拶してごらんみたいな感じで 言うんで、え、どんだけ賢いのと思ったら、私の方に来てですね、私の方の目を見て、なんかキルキルキルキル言ってくれるんですよ。それがね、ものすごく可愛くって、めっちゃ癒されます。家族型のロボットっていうぐらいなので、なんだろうな、人に近いというか、その先生曰く、なんか赤ちゃんぐらいの重さだから、その 3-4キロとかなのかな、の知性はどのぐらいって言ってたかな、本当に思い出せないんだけど、なんか、赤ちゃんとか本当に2歳ぐらいの幼児とかを、イメージして作られたっていう風に言われてます。だから抱っこしたらですね、本当にそのぐらいの重さで抱っこし続けてると寝てくれるんですよ、目を閉じて。もうね、本当にそれがね、可愛くって本当に癒されて帰ってきました。連れて帰ろうかみたいな感じでね最後はね、お別れしたんですけども、はい、ラボットちゃんに癒されましたということで、はい、っていう風なことでした。なので、レター募集の内容を最後まとめて終わろうと思います。来週のですね、レター募集内容は先ほどもお伝えしました、最近心がふっと緩んだ瞬間、最近心がふっと緩んだ瞬間覚えられなかったですね。はい。それと、教えてはるみ先生、ヨガに関すること、ヨガ以外のことで、私に対して何かご質問があれば、はい、教えてはるみ先生のコーナーで お答えしようと思います。そしてですね、今週のヨガノアテーマ、レター募集テーマじゃなくても、ご自身が、なんだろうな、決意表明とか、そういったこと何か始めましたとかすると、何かね、なんだろうな、ここの場を、この場でラジオの場を決意表明の場にしてもらうと、あ、続けようっていうふうな感じで、言っちゃったから続けようっていうふうな感じになるんで、そういうこともね、ぜひぜひ、テーマ以外のものでも、はい、募集しています。はい、何でもウェルカムです。ということで、この放送への、レターの送る方法なんですけども、この放送画面の右下の方に紙飛行機マークがあります。それが、レターの送る方法で、そこをタップしていただくと番組宛にお便りを送ることができます。皆さんと一緒に大きなヨガの輪を作れるのをとても楽しみにしています。ということでね、30分ぐらいね話してしまう前にね、最後、1分瞑想、はい、したい、終わろうと思います。最後にですね、立ちながらでも座りながらでも、あぐらでもいいので、ぜひね、目を閉じて呼吸を感じる時間っていうのを1日1回取っていきましょう。では楽な姿勢で目を閉じ、座る方は座り姿勢を整えてもらったら、鼻から息を吸って、鼻から吐きます。呼吸は深く、細く、長く。慌ただしい気持ち、思考、感情、あるいは頑張った体、そこがその呼吸によってほどけていく、そんなイメージでする深呼吸は、どんな深呼吸が いいでしょうか。最後に吐き終わった方から目を開けていきます。1分というのはね、とても短いですね。はい、ということで、今週のヨガノアラジオも終わっていこうと思います。皆さんね、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また、来週の放送でお会いできるのをね、楽しみにしておりますので、ぜひぜひ、レターをお送りください。皆さんのね、レターでこのラジオは成り立っています。それではまた来週お会いしましょう。いってらっしゃい。